各位弟兄姊妹，大家平安。
皆さん、おはようございます。
感谢上帝的恩典。
神様の恵みに感謝いたします。
这个时间呢是一天一天都在过。
その日々が過ぎて行きました。
知道3月31号是什么日子吗？
3月31日は何の日か皆さんご存知でしょうか？
結婚記念日。
結婚記念日でしょうか？
认识100天。
そして知り合ってから出会ってから100日目でしょうか？
3月31号是
3月31日は
复活节，
イースターです。
所以复活节我们有洗礼哦。
イースターには洗礼式があります。
你现在还有机会报名洗礼班，然后受洗哦。
今でもこの抽選クラスに参加して洗礼を受けるチャンスがあります。
迟到就没有了。
もう遅れるとそのチャンスがなくなります。
所以如果你有预备3月31号要受洗的，请真的报名这个洗礼班，然后好好上课。
もし3月31日に洗礼を受けたいという思いがあるならば、その抽選クラスに申し込んで参加して洗礼を受けてください。
那你一般怎么样这个过复活节？
皆さんはそのイースターはどのようにして過ごすんでしょうか？
你知道一般教会呢，就是复活节之前会有一段时间，我们会比较谨慎自守、警醒祷告。
一般の教会の中においてはイースターの前においてはしばらくの間は慎んでお祈りする、静かに過ごす時期があります。
这个为了纪念耶稣基督的受苦。
イエス様が苦しみを受けられたことを覚えるためです。
一般我们也会把娱乐性的活动减到最低。
また娯楽の性質な活動を最小限に抑える必要があります。
到了受難日那一天呢，我们学习禁食祷告。
この受難日になると、断食祈りをする習慣を身につけましょう。
所以我就盼望弟兄姊妹今年也可以有这样的操练跟学习。
ぜひ皆さん今年もそういう訓練をして、そういう学びをしていただきたいと思います。
如果你要吃大餐，你不要告诉我啊。
皆さんごちそうを食べたいならば、私にはあまり言わないようにしてください。
牧師面有難色。
でないと牧師の顔が悪くなります。
好，今天我们要来看出埃及记。
今日は出エジプト記を学びたいと思います。
我们会有好几周的时间来看出埃及记。
数週間連続して出エジプト記を学びたいと思います。
我最近打电话给一个姐妹。
私は最近ある姉妹に電話をしました。
我说你过得好吗？
最近いかがでしょうかと聞きました。
她说不好。
いや、あんまり良くない。
我说为什么不好？
なぜでしょうかと聞きましたら、
晚上带孩子很累。
子育てがとても辛いんです。夜は辛いんです。
半夜都要起床。
真夜中に起きなければなりません。
所以我一直想一个问题。
私はこう思いました。
有孩子是好还是不好？
子供いることはいいことなのか悪いことなのか。
好还是不好？
いいことでしょうか悪いことでしょうか。
看人。
人によるという答えがありますけども
。有孩子不好的话，这个世界就完蛋了。
もう子供がいることが悪いことだったらこの世の中は終わりです。
有好也有不好。
もちろんいいこと、いい面もあれば悪い面もあります。
好的里面有不好。
いい面の中にも悪いことがあって。
不好的里面有好。
悪い面の中にもいいことがあります。
好是因为你有后代。
いいっていうのがあなたは子孫がいるからです。
你有盼望。
望みがあるからです。
不好是因为你得付代价把他养育长大。
良くないのがすなわち代価を支払ってその人を育て上げないといけません。
所以在教会服侍好还是不好？
教会で奉仕することはいいことでしょうか？
啊，好还是不好？
それでも悪いことでしょうか？
有好也有不好。
いいことも悪いこともあります、
ね。好的里面有不好，不好的里面有好。
いいことの中にも悪いことがあって、悪いことの中にもいいことがあります。
好是因为上帝拣选我们在教会服侍他。
いいことというのは神様私たちを選んでくださって教会の中で奉仕する機会が与えられたんです。
不好是因为我们必须学习在教会付上代价的来侍奉我们的神。
良くないのが私たちが教会の中で代価を支払って神様に奉仕することを学ぶ必要があるからです。
但是这个不好里面也给我们有一个盼望，因为我们是在服侍万军之耶和华。
このいいことの中に悪いことの中にもよくいいことがあって、すなわち私たちがこの万軍の主栄光なる神様に仕えているからです。
所以应该好好的生孩子。
ですから私たちはちゃんと子供を産んで。
如果神没给我们没话讲，但是我们应该努力，应该尝试。
まあ、神様与えてくださらない、さらないならば別ですけども、ぜひトライしてみましょう。
也应该好好在教会服侍神。
また教会の中においてもちゃんと神様に奉仕をしましょう。
抓住每一个机会来服侍他。
すべての機会を捉えて神様に奉仕いたしましょう。
我们今天看这个摩西的出生。
今日はモーセの生まれについて見ていきたいと思います。
所以约瑟被卖到埃及好还是不好？
このヨセフがエジプトに売り飛ばされたけども、それはいいことでしょうか、悪いことでしょうか？
好还是不好？
いいことでしょうか？
也是好也不好嘛，一样的。
もちろんいいことあって悪いこともありますね。
不好是他被他的兄弟出卖。
悪いことっていうのはすなわち兄弟に裏切られたからです。
好是因为后来他拯救了全家的性命。
いいことっていうのは後ほどその全家族の命を救ったんです。
全家被带到埃及能够存活下来。
所以全家族をエジプトに連れて行って、そして生き残ることができました。
也好也是不好。
それもいいことあって悪いことがあります。
好是他们得救了。
いいことっていうのが彼らが救われたんです。
不好是四百年后他们成为奴隶。
そう、良くないのは後ほど400年間の間に奴隷となったんです。
以後所以 現在他们受苦了、他们向神祷告。
彼らは苦しみを受けて、そして神様に祈ったんです。
所以苦難的祷告。
ですからそれは苦しみの祈りであります。
上帝就拣选了摩西来带领他们离开埃及。
所以神様がモーセを選び、その彼らをエジプトから連れ出すようにしました。
所以 你有没有发现到在所有的好跟不好里面其实有上帝的计划在里面。
皆さんお気づきでしょうか。いいことの中においても、悪いことの中においても、全てのことの中において神様のご計画があるんです。
心中如果没有上帝你就一直看什么好什么不好。
心の中に神様がいなければ、何がいいことか何かが悪いことかを、そればかりを見ます。
但是当我们的心中有上帝的时候，你在好跟不好之间，你 不是那么在乎，因为你在乎的是上帝。
もし心の中に神様がいるならば、私たちがいいことか悪いことか、それを気にするのではなく、むしろ神様のことを気にします。
所以从这一段的经文里面，我觉得有很多很重要的一个教导。
今日の聖書箇所の中においては大切な教えがいくつかあります。
遇到苦难的时候，我们祷告。
苦しみに出会った時にはお祈りをします。
那上帝的计划呢，使我们得到拯救。
神様のご計画によって私たちが救われます。
这中间呢，神会预备一些他所拣选的人来服侍。
その間においては神様が御心に従って一部の人を選んで神様に使えるんです。
你有没有发现到？
皆さんお気づきでしょうか？
如果我们没有一个侍奉的心智，你会发现到你在上帝的计划里面就没有份。
私たちが神様に奉仕する志がなければ、神様のこう計画の中に私たちがそう関わっていないことになります。
神预备摩西，神拣选摩西。
神様はモーセを備えて、モーセを選んでくださったんです。
当摩西愿意顺服上帝的计划出来服侍的时候，就成就了一件美事。
そしてモーセは神様に従って神様のために奉仕を始めた時には、素晴らしいことが成し遂げられました。
而在这个服侍里面，神从来不是要我们彰显我们是 很厉害的、很有能力的那种服侍者。
この奉仕の過程においては、神様を願うところというのは、すなわち私たち人間が自分が偉い、自分が大きくことを成し遂げたということを表すのではなく、
因为神的拣选里面根本不在乎我们的能力。
神様の選びの中においては私たちの能力はもう関係ないんです。
但神很在乎我们是不是爱他，我们是不是愿意顺服他。
神様が気になさっているのは私たちが神様を愛しているかどうか、神様に従うかどうかです。
所以如果你看这十节的经文，
この今日の十節の聖書を見てみますと、
你会注意到最中心的一节。
中にはとても忠誠心、忠実心を表している一節があります。
最中心的就是第六节的那个孩子哭了。
これは六節の中に子が泣いていた。
你知道哭变成很重要的事情。
この泣くことがとても重要なことになります。
如果摩西他没有哭的话，法老的女儿就没有注意到他。
もしモーセが泣かなかったら、パロの娘が彼に気づかなかったんでしょう。
所以啊，我们应该多哭一点。
私たちもたくさん泣くべきです。
我们都很刚强的，我们没有人哭的。
私たちはみんな強くて誰も泣きません。
但是你知道，你如果在神的面前哭，神会听。
けれども、もし私たちが神様の前で泣くならば、神様が私たちの泣き声に耳を傾けてくださいます。
所以从这几节的经文里面，第一个我想跟大家分享。
今日の十節の聖書箇所から、まず皆さんに分かち合いたいことは、
神的拯救是带着细心 精妙的安排。
神様の救いの中には細心払ってその成功に計画されています。
第一節说有一个利未家的人娶了一个利未女子为妻。
一節、さてレビ人の家の一人の人がレビ人の娘をめとった。
你有没有注意到一个问题？
皆さんお気づきでしょうか？
这个就是摩西的父母嘛，是吗？
これはすなわちモーセのお父さんとお母さんです。
但是为什么没有名字？
なぜ名前がそこに書かれていないんでしょうか？
为什么这个作者说有一个利未家的人娶了一个利未女子为妻？
なぜそのこの書いた人がレビ人の家の一人がレビ人の娘をめとったと書いているんでしょうか？
在教会的侍奉里面一定要有名字吗？
教会の奉仕においてはいつも名前が大事なんでしょうか？
如果没有名字我们就不侍奉了吗？
名前がなかったら私たちが奉仕をやめるんでしょうか？
我常常在想一个问题。
私はいつもこう考えています。
有人记得东京一千年前 最富有的那个人吗？
東京において一千年前において一番お金持ちの人の名前皆さん覚えているんでしょうか？
有人记得吗？
誰か覚えているんでしょうか？
你知道其实一定不记得。
きっと誰も覚えていないでしょう。
你知道为什么？
なぜでしょうか？
因为最有钱那个人不一定最有钱。
お金も一番お金持ちの人が一番お金持ちとは限らないんです。
最有钱那个人不知道自己是最有钱的。
お金一番お金持っている人が自分が一番お金持っていることに気づいていないかもしれません。
你知道在神的眼中，神从来没有看重这些事情。
神様の目線からはそういうことを大事には思っていません。
神是看重的是我们的心。
神様が重んじているのは我々の心。であります。
不是我们的名字啊，
私たちの名前ではありません。
所以这当以色列人在埃及受苦的时候，
イスラエル民がエジプトにおいて苦しみを受けていた時、
他们就向上帝祷告，向上帝哀求。
彼らは神様に祈って神様に求めていたんです。
而这个时候，
その時に
有一个利未家的人娶了一个利未女子为妻。
その時にあるレビ人の家の一人の人がレビ人の娘をめとったんです。
这句话的意思就是上帝回应了以色列人的祷告。
これはすなわち神様がイスラエルの人の祈りに応えたという意味であります。
神拣选了这个利未家的人。
神様はこのレビの家の人を選んでくださったんです。
借着他的婚姻，他娶了利未女子为妻。
その人の結婚、その人がレビ人の娘をめとったことによって。
就生了摩西。
摩西が生まれたんです。
所以我们不一定是摩西。
私たちがモーセじゃないかもしれません。
但可能你是那个利未家的人。
あなたがそのレビの家の人かもしれません。
可能你是那个利未女子。
あなたがレビ人の娘かもしれません。
我们在上帝的计划里面。
けど私たちが神様のご計画の中にいるんです。
所以如果你看神的那个拯救。
神様の救いを私たちが見てみると。
神的拯救里面就是看见了我们的苦难。
神様がすなわち救いの中において私たちの苦しみを見ているんです。
所以你知道在苦难的里面，如果你找这个帮忙，你找那个帮忙，你一定会很失望的。
私たちが苦しみの中においてこの人に助けを求め、あの人に助けを求めるならば失望に陥ります。
在那个苦难的时候，你向上帝祷告，向上帝哀求。
けど苦しみの中において神様に祈って神様に呼び求めるならば、
神看见。
神様が見ているんです。
所以有一个利未家的人。
ですからレビ人の家の一人の人。
娶了一个利未女子为妻。
レビ人の人の娘をめとったんです。
神在这个回应里面，他就拣选了一些人。
神様が祈りに応えた時には一部の人を選んでくださったんです。
如果神拣选了我们、
もし神様が私たちを選んでくださるならば、
我们可以拒绝吗？
私たちが拒むことができるんでしょうか？
我上前两周在那个西川角讲到、
この2週間前に西船橋で私が お説教しました。
我问他们一个问题。
そして質問しました。
我说如果上帝再给你三十年的寿命、
もし神様あなたにさらに30年間の寿命を与えるならば、
但这三十年要跟过去的三十年一模一样、
けどこの30年が過去の30年と全く同じ時間を過ごすならば、
要不要？
皆さんそう過ごしたいんですか？
要不要？
皆さん、そう、
あ、不要不要不要、
皆さん、いや、やらないいらないと言いました。
这个不懂神学，不要不要。
神学的なことを知らないから、いらないいらないと言っていました。
这个当然是一个陷阱啊。
まあこれはその一つの落とし穴ではありますけども。
但如果你神学清楚，你就知道怎么回答。
もし神学的に私たちが概念あるならば、どう答えるべきかわかります。
神给你可以不要吗？
もし神様与えるならば、私たちが拒むことはできるんでしょうか？
如果神要给你，你可以说我不要吗？
神様与えるならば私たちはいらないと言えますか？
所以你知道神的呼召跟神的拣选是不能拒绝的。
神様の招き、神様の選びは私たちが拒めないんです。
好像神让你做男的，你就是男的。
神様、お前は男だと言ったら男です。
神让你做女的，你就是女的。
あなたは女だったらと言ったらあなたは女です。
你可以说我不要，我不喜欢。
いや、嫌だ嫌だと言えません。
不能够。
私はそういうことは言えません。
因为神的旨意高过其他所有的一切。
神の御心は全てのものにも勝っているからです。
神有至高的主权，可以决定一切他想做的事情。
神様意図高きこの権威があってなさりたいことを決める権威があります。
所以如果神的呼召临到利未家的这个男人，
神様のこの招きがレビ人家のこの一人の男に来たならば、
神学就说不可以拒绝。
神学的にはそれを拒めません。
那所以如果神的呼召临到我们，
もし神の招きが私たちの上に臨んだならば，
我们也一定要成为计划中的一部分，不能拒绝。
私たちもその神の計画の中の一員となって拒むことができません。
而神的拯救就是最后要证明神的荣耀。
神様の選びというのが最終的に神様のご栄光を表すためです。
神的爱临到了你。这个、以色列人，
神様のご愛がイスラエルの人に降り注がれました。
以色列人就有一个责任，就是要把荣耀都归给神。
このイスラエルの人にはすべての栄光を神様に帰するという責任があります。
所以我们在教会不能够说这个教会没有我不行，不可以讲这句
话。私たちがこの教会に私がいなかったらダメだということは言えません。
这个我们也不能够说这个教会就是因为我这个教会才这样子的。
私がいるから教会が今日の教会があるということも言えません。
因为都是神的荣耀。
全て神様のご栄光なんです。
我们也要把神的荣耀归给神。
また私たちも神様の栄光、神様にお返ししなければなりません。
所以第二节说，那女人怀孕生了一个儿子，见他俊美，就尝了他三个月。第三节，后来不能再尝，就取了一个蒲草香，抹上石漆和石油，将孩子放在里头。把箱子搁在河边的芦荻中。
今日2節、女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。3節、しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴製と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイルの、岸の 足の茂みの中に置いた。
这个第二节其实它有一个比较特别的地方。
二節には特別なことが書かれています。
那女人怀孕就生了一个儿子。
女は身ごもって男の子を産んだ。
其实在原文的表达是说生了头胎的儿子。
この原文の中に見ると分かるように、このウイゴを産んだんです。
这句话有没有奇怪？
それは不思議でしょうか？この言葉。
奇怪吗？
不思議でしょうか？
你这很奇怪。
不思議です。
因为摩西有没有哥哥？
モーセにお兄さんがいたんでしょうか？
摩西的哥哥是谁？
お兄さんは誰でしょうか？
亚伦。
アロンですね。
但是为什么这里说生了头胎的儿子？
どうしてここはウイゴが生まれたと言うんでしょうか？
那这又是神学问题。
それにも神学的な問題であります。
神学不是科学。
神学は科学ではありません。
这个表达的意思是。他生了一个很重要的儿子。
ここではとても大切な子が生まれたという意味であります。
这个儿子呢是关系到上帝一个很特别的计划。
これはこの子っていうのは神様の偉大なる計画に関わっているものであります。
所以作者说生了一个儿子就生了一个很特别的孩子。
そこではその子供が生まれたというのは特別な子が生まれたという意味であります。
你的孩子很特别吗？
あなたの子供は特別でしょうか？
你的孩子很特别吗？
あなたの子供は とても特別でしょうか？
我告诉你很特别的。
とても特別です。
因为只要他在神的计划里面，他就是特别的。
もし神様のご計画の中にあるならば特別な子です。
所以如果你真的明白圣经去养育你的孩子的时候，
もし私たちが聖書を正しく理解して子育てをしていくならば，
你一定要把它放在神的计划里面。
その子を 神様のご計画の中に入れなければなりません。
让他去回应神的计划。
そしてその子が神様の計画に応えていくようにしなければなりません。
让他在神的计划里面被上帝大大的使用。
神様のご計画の中において神様に用いられなければなりません。
他就是一个特别的孩子。
そしてその子が特別な子供になります。
不要骂你的孩子笨孩子。
ですか自分の子供をお前バカだと言ってはいけません。
什么都
不会。何もできないんだと。
神的计划里面有他的特别的旨意的。
神様のご計画の中においては神様の特別な御心があるんです。
看见他俊美就藏了他三个月。
そしてその子がその可愛いのを見て3ヶ月の間にその子を隠しておいた。
摩西的父母呢做了一个事情。
そしてモーセのその両親があることをしました。
我的孩子这么特别。
私の子供は特別なんだ。
当时的法老王是说要丢到河里耶。
この当時のパロの王様、パロの命令というのは子供をナイル川に投げ捨てなければなりませんでした。
摩西的父母就藏了他三个月。
でモーセのご両親が三ヶ月の間に隠しておいたんです。
不能再藏了。
それ以上隠せなくなりました。
就取了一个蒲草箱。
そしてそのパプリス製のカゴを手に入れました。
你知道这个字呢？圣经只有出现两次。
この言葉というのは聖書の中に二回しか出てきませんでした。
一次是 在这里，
一回は この箇所です。
另外一次就是方舟，
もう一回というのは箱舟です。
所以这个蒲草箱就代表什么？
このパピスのカゴというのは何を表しているんでしょうか？
代表拯救，
救いを表しています。
上帝拯救了我们，
神様が我々を救ってくださったんです。
抹上十七和十六，把孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中。
それにその歴史と樹脂を塗ってその子を中に入れてナイル川ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。
所以他们没有办法藏，就把它放在蒲草下，就把孩子放在里面，就放在河里面让它流走。
そしてその隠しきれなくなったからそのパプリス製のカゴの中に置いてこの岸辺に置いて水に流そうとしました。
放在河里面流走，知道流到哪里去吗？
このもし川の中で流れていたらどこに流れていくか分かりますか？
可以流到法老的女儿那里去，可以。
パロの娘のところに流れていくんでしょうか？
但有没有可能流到法老那里去？
パロのところに流れていく可能性もありますね。
也可能啊。
そういう可能性も十分ありますね。
所以希伯来书说摩西的父母是凭着信心的。
ヘブル人の手紙の中に書いてありますけれども、モーセのご両親は信仰を持ってと。
他们知道他们不能再藏了。
それ以上隠しきれなくなったのを知っています。
所以只能够想到这个办法，就是放到箱子里面，让它放到河里流走。
思いついた方法というのは箱の中に入れてこの水に流すんです。
可是你知道这个动作是带着极大的爱、极大的关心的。
でこの動きの中においては大きな愛があって大きな心配を込めてのことです。
不是很随便的把孩子放着，然后让他流走就算了，不是这样的。
適当に子供を箱の中に入れて流しちゃえばいいやというような気持ちではありません。
法老是把孩子丢到河里面。
このパロの命令というのは子供を川に投げ込むという命令でありました。
摩西的父母是把他们放在箱子里面，让他流走。
でモーセのご両親が箱の中に入れてこの流れに沿って流そうとしました。
第四節。
四節。
孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。
その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた。
其实很多人说圣经是大男人主义，都是男人。
聖書の中では男子子女だという人もいますけど、いつも男のことばかりを言っていると言いますけども、
如果你看这十节经文全部讲女人。
けどこの十節聖書を見ると全部女の話です。
摩西的女儿，啊，不，法老的女儿，
法老的娘，
啊，这个摩西的母亲，
摩西的お母さん，
摩西的姐姐，
摩西的お姉さん。
这个姐姐远远站着，
その姉が遠く離れて立っていた。
要知道她究竟怎么样，
その子がどうなるかを知ろうとしていたんです。
是很关心嘛？
とても気にかけていたんです。
她说远远站着。
遠く離れて、
所以关心从来不一定要在身边。
ですから気にかけることはいつもそばにいなければいけないわけではありません。
如果有关心、
気にかけているならば、
再远你也是关心。
どんな遠く離れていても気にかけることができます。
最近有一个人打电话给我。
最近ある人が電話かけてきました。
他说牧师妈妈快走了。
先生、私のお母さんがもうその残りの日が少ないんです。
中午你有时间吗？
お昼にお時間ありますか。
我想让妈妈跟你视讯讲讲两句话。
このビデオ通話で、少しお話をしていただけませんか。
我说当然有时间。
もちろん大丈夫です。
我怎么可能拒绝这种电话？
そういう電話をお断りすることはもちろんできません。
时间到他就打电话给我。
時間になったら電話が来ました。
もし妈妈在这里，请你跟他讲两句话。
先生、これお母さんです。少し声かけてあげてください。
我就鼓励他，我说你就跟着主走，你不要怕。
そして私はお母さんを励ましたんです。主についていきましょう。恐れることがありません。
已经在人生最阶段不能讲话。
その人生のもう最後だからもうお話しすることはできませんでした。他
的嘴巴已经有点僵硬，不能说话。
口がもう硬くなってもう話せなくなりました。
我竟然听到他说好。
なんとそのお母さんはよしいいよと。
他的儿子也，妈妈说好。
息子もびっくりしました。お母さんがいいよと答えたんです。
你知道当这个电话讲完没有多久，他就离开世界。
この電話終わった後にはしばらく経ったら、この命のが閉じてこの世を離れました。
我自己也一直在想，为什么他要跟我打电话？
私がなんで電話をしてきたんだろうと思いました。
他说因为牧师很关心妈妈。
牧師はいつもお母さんのことを気にかけていたからです。
所以你注意到吗？
皆さんお気づきでしょうか？
当你的关心人感受到的时候，
あなたが人に関心を寄せて人にを気にかけているとき、人がそれを感じたときに、
他再远他也找你的。
どんな遠く離れていても探してくるでしょう。
因为他知道这个人关心。
その人が自分に関心があるからです。
弟兄姊妹，这个就是教会。
これはすなわち教会なんです。
你关心其他的人吗？
あなたは他の人のことを気にかけていますか？
还是跟你没有关系。
それともあなたと関係ないんだと思っていますか？
摩西的姐姐远远站着。
モーセのお姉さんが遠く離れて立っていた。
意思是其实他也无助无奈嘛。
すなわち彼女は自分はどうしようもなく何もできません。
但他还是想知道究竟怎么样。
それでもそのどうなるかを知ろうとしたんです。
所以第二点我想跟大家分享。
今日皆さんお話ししたい2番目のポイントですけれども。
上帝的拯救是带着伟大的计划。
神様の救いの中には偉大なる計画があるんです。
那这个时候发生了一件事情。
その時ある出来事がありました。
第五节说法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走，她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。
そこで5節、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていたとき、彼女は、足の茂みにカゴがあるのを見て、
这个时候出现了法老的女儿。
そしてその橋ためやってそれを取ってきた。ここにパロの娘が登場したんです。
她在河边洗澡。
そして川辺で水浴びをしようとしました。
这个绝对不是一般的洗澡。
これは普通の水浴びではありません。
这个应该是一个宗教的礼仪。
これは宗教的な儀式だと思います。
结果她就看见箱子在芦荻中。
そしてなんと足の茂みの中にカゴあるのを見たんです。
弟兄姊妹、
皆さん、
你看见箱子吗？
あなたにこのカゴを見えますか？
你看见在你的周围有一些人需要帮助吗？
あなたの周りに助けを必要としている人がいるのを見ていますか？
我告诉你，我最怕在教会接到一种电话。
私は教会の中においてある種の電話とても私は恐れている。
牧師啊，你知道吗？那个人已经死了几天都没有人知道。
牧師先生、ある人はもう死んで何日も経ったけど誰もそれに気づいていません。
那个人受苦了几个月，教会都不知道。
あの人は何ヶ月も苦しんでいるのに、教会はそれに気づいてないです。
我最怕这种电话。
そういう電話一番私は恐れています。
我很盼望教会就好像身体一样。
私が望むところが教会は一つの体のようです。
你的手指头受伤，你知道吗？
指がもし怪我したらあなたは気づくでしょうか？
你的脚趾头受伤，你知道吗？
足の指が怪我したら気づくでしょうか？
那我们就需要做到这个地步。
私たちはそこまでしなければなりません。
有一个弟兄，有一个姊妹受苦，我们全教会都会知道。
ある兄弟、ある姊妹が苦しみを受けたら、全教会がそれを知るわけです。
都会去关心他。
その人に関心を寄せるわけです。
所以法老的女儿看见。
パロの娘がそれを見たんです。
然后第六节说，他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他。
そして六節、それを開けるとき子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い。
可能看见他啊，他就交给他的一个婢女去帮忙就好了。
普通ならばこの子供を見たら自分の恥ためにやって、その沸かせればいいんです。
没有想到打开箱子，摩西就哭了。
開けた時にモーセが泣いたんです。
结果这个哭呢，就让这个法老的女儿就可怜了他。
所以泣いたからパロの娘がその子哀れだと思って。
所以这个摩西后来就成为他的孩子。
ですからモーセが後ほどこのパロの娘の息子となりました。
所以你看见上帝的计划吗？
神様のご計画を皆さんは見たんでしょうか？
法老要把希伯来人的孩子丢到河里面。
パロがヘブル人の子供を川中に投げ込もうとしました。
结果丢到他的皇宫里面去了。
けども自分の宮中に投げ込まれました。
他想要弄死他们，结果这个希伯来的孩子就进到他的王宫里面。
このヘブルの人の子供を殺そうとしたけども子供もが自分の王宮の中に入ってきました。
最关键的动作就是孩子哭了。
一番ここに決め手となっているのがその子が泣いたんです。
你知道弟兄姊妹，当我们最无助的时候，当我们不知道怎么办的时候，我们的哭声神就垂听了。
私たちが一番無力の時、一番どうしようもない時にはその泣き声が神様は聞いてくださるんです。
所以这个第七节说，孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来为你奶这孩子，可以不可以？”
なぜその時その子の姉がパロの娘に言った、あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が言ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。
中文有一句话讲得特别好。
中国ではとてもその素晴らしい表現があります。
大難不死，必有後福。
災難にあって死なない人には後ほど大きな幸いがやってくる。
結果不仅摩西存活了。
モーセが生きられただけではなく、
摩西的妈妈成为他的奶妈。
モーセのお母さんがウバとなったんです。
哇，我在想全天下哪有这种这么好的事情。
世の中にそんなついてることがあるんでしょうか。
为自己的孩子还有钱可以拿。
自分の子供にその乳を飲ませているのにお金をもらえるんです。
じゃあ你回去跟你先生说为孩子要多少钱。
自分帰って夫に言ってみてください。子供におっぱいあげるけどお金くださいと。
这圣经第一次讲到为孩子有工价。
聖書の中では初めて子供にその乳を飲ませるときには給料をもらえる話です。
你有发现，在人最无奈、在人最无助的时候，
人が一番どうしようもない時、一番無力な時に、
上帝常常做一些工作超过我们所求所想。
神様は私たちが求めている以上のことをなさってくださいます。
所以你要不要哭？
あなたは泣きますか？
你要不要祷告？
祈りますか？
苦难的拯救就是你懂得到神面前哭跟祷告。
この泣くというのは神様の前で泣くことを知り、祈ることを知ることです。
所以第十节说，孩子见长，妇人把他带到法老的女儿那里，就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩西，意思说，因我把他从水里拉出来。
そして10節、その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。
所以摩西被拯救，
そしてモーセは救われました。
摩西还成为法老女儿的孩子。
モーセはなんとパロの王女の息子になりました。
这个代表什么？
何の意味でしょうか？
要神拣选，神呼召他，神要使用他。
神様は彼を選び、彼を招き、そして彼を用いてくださるんです。
在这个使用里面是带着装备的。
この用いるためにはその準備が必要であります。
他进了法老的王宫，学了埃及一切的学问。
そして彼はそのエジプトの王宮の中においてエジプトのすべての学問を学びました。
弟兄姊妹，你读书的时候要好好读书啊。
皆さん勉強するときにちゃんと勉強しなければなりません。
这句话应该去儿童主日学讲。
まあ本当は児童二条学校でそれを話すべきだと思いますけれども。
你要学一切的学问啊。
すべての学問を私たちが学ぶ必要があります。
将来上帝使用你。
将来神様はあなたを用いてくださいます。
你不好好读书，你还希望上帝用你吗？
自分勉強もしないので神様に用いられたいんですか？
所以要装备的。
ですから自分自身を備えなければなりません。
每一个侍奉的人都要装备的。
すべて奉仕する人が自分を備えなければなりません。
我们不是什么都不学，然后我们说我们要很大的侍奉上帝，不可以的。
私たちは何を勉強せずに神様のために大きな仕事をするっていうのはそれは不可能であります。
好好的学习，将来才能够被上帝使用。
ちゃんと勉強 強してやがて神様に用いられます。
所以苦難的拯救代表上帝的慈愛。
ですから苦しみからの救いというのは神様のご慈愛を表しています。
代表上帝的計画。
神様の計画を表しています。
代表我们要顺服神参与在这个计划里面。
また私たちが神様に従って神様の計画に関わっていくことを意味しています。
我们就可以看到一个美好的事情在我们当中成就。
そうすると素晴らしいことが成就されます。
求主帮助我们。
どうか主が私たちを助けてくださいます
ように。好好的回应上帝的呼召。
神様の招きにちゃんと答えていきましょう。
不管好不管不好我们就好好的服侍他。
いいことであっても悪いことであってもちゃんと神様に奉仕をしましょう。以
后我们就看见上帝的工作上帝的美好在我们的当中。
そして神様の仕事神様の素晴らしく計画を私たちが見出すことができるでしょう。
我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父我们献上感谢。
天のお父様感謝を捧げます。
因为你看见我们的苦难。
あなたが私たちの苦しみを見てくださったんです。
你也在苦难中拯救我们。
また苦しみの中において私たちを救ってくださいました。
不仅拯救我们也使用我们。
救ってくださるだけではなく用いてくださいました。
我们把我们每一个弟兄姊妹恭敬仰望你。
兄弟姉妹たちの一人びとり神様に委ねます。
求你帮助我们每一位。
どうか一人びとりを助けてください。
如果你的呼召临到我们我们就顺服你。
あなたの招きを私たちに臨んだならば私たちが神様に従うことができますように。我们
就甘愿被你使用。
また神様に喜んで用いられたいと思います。
好叫美好的事在我们当中发生。
そして素晴らしい出来事が私たちに起きますように。
求你帮助我们每一位。
どうか一人一人を助けてください。
如果我们当中有在苦难的。
もし今苦しみの真っ最中の中にいる人がいるならば。
求你拯救我们。
どうか神様が救ってください。
当我们得到拯救之后。
私たちが救われた時に。
求你使用我们。
私たちを用いてください。
好叫荣耀都归给你。
そして神様に栄光を期することができますように。
求你听我们的祷告。
どうか私たちの祈りに応えてくださいますように。
奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの名によってお祈りいたします。